足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ニュースで、
はい。
Uber Eats の前にね、紹介したやつ、ロボットが運ぶって、はい、Uber Eats を運ぶってやつ。
はいはいはいはい。
3月6日から、東京の日本橋エリアで、開始されてるみたいですね。はいはい、
ですね。もう、おもろいわ。ちょっと。これなんか、小学生とかついて回ってそうな気がすんねんけど、どうやろう。
ほんま、YouTube とか上がってんのかな。いや、今、足立さんに教えられて見たんですけど。
はい。
ねえ。
うん。で、あと、これ、この前、ついこの前ですよね。いつやったっけ、めっちゃ雪降った日とかあったじゃないですか。
ありました、ありました。
あの時大丈夫やったんかな、この子たち。この子たちって言ってるけど。
そうですね。
うん。雪溶けて下びしゃびしゃになってたとか言ってたから、そのびしゃびしゃなんかこれ、走ってたんかな。
いや、いろいろでもニュース関係ばっかりやな。
うん。
ニュースは、いろいろやって、ほんまに実際に動いてるのを撮ったやつあんまりないんかな。
まだなんか数台しか動いてんのかな、ひょっとしたら。
ああ、かもしれん。で、東京日本橋だけですもんね。
うん。だからその近辺で頼まないとあかんから。
はいはいはい、はい。
そんなにたくさんは走ってないと思うんですよ。どう考えても。
そうですね。はいはいはいはいはい。
うん、まあ、そのうち。
まあそのうち。
いっぱい出てくるやろ
うし。知らん間に、あ、うちでも来たみたいな。
うん、そう。
一回頼んでみたいですね。
ねえ、ちょっとどんな文化、ちょっと楽しみよね。
ロボットがお運びしますみたいな感じで来るのかな。
来るのかな。
置き配はできないですよね、でもね。
そうそうそう、取りに行かなあかんから。
ですね。
でもまあ、待っといてくれるから気兼ねなく待たせるやん。
まあまあ、そうですよね。
うん。
保温機能とかついてんのかな。
まあ、いろんなところで気になるよね。何がどうなってるのか。
まあ、もうこれニュースじゃないからね。はい、あんまり長く引っ張ってもあれなんで。
はい。
まあ、東京日本橋地区の皆様、もし来ていれば、頼んでみてください。
はい。
はい。というわけで、じゃあニュース行きましょう。今週のニュースは8件です。イーロン・マスク氏は X の今後の変更を発表しました。 X のタイムラインからいいねとリポスト数を非表示にします。ユーザーは投稿をタップすることでのみこれらの数を確認でき、この変更によりユーザーが投稿の内容に集中し、いいねやリポストの数に惑わされないようにするためだそうです。
まあ、イーロン・マスク、まあね、もうオーナーさんですから、やりたいようにやるっていう感じなんですけども、ただこれね、いいねとかリポストの数が見えないって、クリックしてから中で見えるっていうことになると、これね、今までね、X 使って、いろんな集客をして、そこからこう引っ張ってくるっていう、のをやってた人たち、ビジネスとして動かしてた人たちには結構な影響出るんじゃないかなっていう気がするんですよね。で、まあそうなることによってまたそのやり方というか宣伝の仕方とかその集客の仕方とか変わってくるんでしょうけど、まあね、こういう SNS 一個に頼ってると、いろんなことで急にこうルールが変わったりするんで、まあ本当ね、どう対応していくか、いろんなことを考えながら、多元的にというか、一個にね、全部乗っけやるとかなり今本当危険になってきてるので、その辺は注意した方がいいのかなと思います。
衆院議員運営委員会で開催された国会のデジタル化を目指す検討会で自民党と共産党はタブレット端末の議場持ち込みに反対しました。両党はタブレット端末の持ち込みは議場の品位を欠くとしてペーパーレス化は合意したもののタブレット端末の持ち込みには反対しました。
もう、どの口が言うとんねんって感じがするんですけど、この、品位がなくなるとかって意味わからへんよね。タブレット持ち込むことでその品位が落ちるってどういう品位のことを言ってんやろっていう。それよりもなんか眠そうにしてる人たちとか、明らかに寝てる人たちとかがいたりするのは、それはどうなんよって、そっちの方がよっぽどおかしいんちゃうの。で、タブレット端末持ち込み禁止で、でも、ペーパーレス化は、合意したっていうことになるから、そしたら皆さん、暗記していくんでしょうか？事前に資料を全部。いや、ちょっとなんかおかしいよね。なんか根本的にこんなことを、なんか国会でこんなの議論してるって思ったら、もうなんか情けないというか、なんというか、もうね、ちょっと、もうちょっと根本的に何かを考え変えてほしいなと、つくづく思いますんで、ぜひですね、次回の、選挙の時にはこういうこともあったっていうのを忘れないようにしていきましょう。
オープン AI は、イーロン・マスク氏の訴訟に対し、所属していた時のメールなどを公開し、反論しました。マスク氏がオープン AI は非営利団体として設立したが、マイクロソフトが出資したことで営利団体になろうとしていると提訴しているのですが、当初マスク氏は自分が営利企業の CEO になることや、テスラと併合すべきといったことをメールでやり取りをしていたそうです。
はい、もうこのイーロン・マスクとオープン AI のやり取りはめちゃくちゃ面白いですよね。なんかドラマとか映画とか見てるよりもはるかにこっちの方が面白いって感じで、もう毎週毎週のようにいろんな新しいトピックスが飛び交ってて、でまたそれに対して外野がですね、いろんな推測をしてああじゃないこうじゃないってみんなが言い始めてるのがまた面白くて、いやいやもうなんかね、なんというか、まさにイーロン・マスクって感じがするんですけど、もうね、一人、この劇場型にどんどん仕立て上げていって、みんなの注目を集めまくるっていう意味では、ものすごい作戦だなと思います。まあ、とはいえね、この、いろんなやりとりとかやり方とか見ていると、まあ、本当もこれからって、その、営利、非営利とか、もうだんだんね、その辺の境目すら曖昧になってくる企業が、どんどん増えてくるんじゃないかなと思いますし、こういうね、時代の変化の中で、企業のあり方、経営のあり方ってどう考えていくのか、まあ、一つはね、そういうことも、こういうやりとりで見ていってもいいのかなと思います。
アンソロピックは AI チャットクロード3の3タイプをリリースしました。日本語の理解と生成能力を向上し、最大20万トークン約15万ワードまたは500ページ以上のドキュメントを処理できるそうです。GPT-4 と同等、それ以上の性能だと発表しています。
はい、このアンソロピックのクロードをですね、かなり話題になっていて、私もちょっと使ってみたんですけども、日本語の文章の作り方とか、確かに性能はすごく良くって、面白い回答をしてくるんですね。で、この前ちょっといろいろいじってて、あまりにも、まあ、堅苦しい答えを返してくるんで、関西弁で答えてって言ってやったら、いきなりおっちゃん呼ばわりされたんで、なんか、なんじゃその砕け方は、みたいなのが、結構ね、面白すぎて、なんていうのかな、その辺の、その作り方とか、あとですね、まあ、確かにそのトークン数が多いのは多いんですけども、ただ、これって処理できる、要は、読み込みのところとかなんですが、なかなかね、 思ったようにはうまくいかないです。実際にベタ打ちのテキストとかで試してみても、まだチャット GPT の方が私は使いやすかったですね。クロードの方ではなんか、読み込んでくれないこととかが結構多かったので、まあね、どっちもどっちで一長一短あるんで、まあこういう競争がどんどん進んでいくと、もっと使いやすいものが広がってきて、非常に楽しいなと思います。
Google はランキングアルゴリズム改善とスパムポリシー強化で検索結果向上を目指すと発表しました。このアップデートで低品質でオリジナルではないコンテンツが 40% 削減されると予想しています。また、スパムポリシーを強化することで検索結果からスパムコンテンツを排除できるようにするそうです。
これについては後半にしたいと思います。
アメリカのワシントン大学などの研究チームは、生成 AI に ASCII アート入りプロンプトによって、本来出力しないはずの有害コンテンツを出力させる方法を発見しました。例えば、爆弾の使い方を教えてといったプロンプトでは拒否されますが、爆弾の文字を ASCII アートで表示することですり抜けるそうです。研究者らは、この方法は、生成 AI の安全性に対する懸念を高めるものだと指摘しています。
これね、なかなか難しい問題で、まあ、ASCII アートと書いてるんですけども、その文字をね、他の文字でかたどってこう、グラフィックみたいにこう書くのが ASCII アートとしてありますけども、まあ、これ、元の文章はね、英語なので、爆弾っていうボンブっていうボンっていうのを、スペルをですね、そのまま書くとフィルターでかかって、こう、答えないようにしてしまうんですけども、それをですね、ASCII アートにしてしまうと、なんとなくその、今って画像処理ができるようになったんで、それがどういう文字か、どういう意味かっていうのをどうも、ちゃんと捉えれるみたいなんですね。で、そうするとですね、それを読み込んで、本来答えないフィルターがかかってそこで答えられなかったはずのやつをすり抜けて答えてしまうということになるので、まあ、こういうね、手口というか、まあ、要はマルチモーダルって言われる画像を読み込んだり画像で出力できる。で、テキストでも読める。それをテキストとして解釈するとか、そういったことができるようになってきたので、よりその、ルールが難しくなってきてるわけですね。まあ、これって、本当その、生成 AI を作る企業だけの問題じゃなくて、企業内で、こういうものを作るとか、あるいは、AI を使ったいろんなサービスですよね。その、メールとか、あるいはチャットの自動応答とか、いろんなことをこれからやる上で、こういったことは常にね、付きまとうので、ちょっとね、気にしておかないといけないニュースかなと思います。
スカイドライブとスズキは、共同で空飛ぶ車の製造を開始すると発表しました。スカイドライブは空飛ぶ車の開発を進めているベンチャー企業で、スズキは空飛ぶ車の製造と販売を担当します。製造するのは3人乗りで、大阪万博での運行を目指しており、2025年までに販売用にも製造していくようです。
はい、大阪万博ね、近づいてきてるんで、それに向かって、もう空飛ぶ車ですよね。空飛ぶタクシー、そういったものが、これからいよいよ実用化されていくっていうことで、まあ、なんかね、本当にもう、子供の時に SF とか、漫画とかでしか見たことのなかったような、空を飛ぶ車っていうものが、こうね、登場するということに、なんかもう本当その、びっくりするというか、時代がめちゃめちゃ進んでる感がありますし、で、一方で、これを飛ばす時の、じゃあ免許っていうのをどうするのっていうのが、まあ今国交省とかがめちゃくちゃ悩んでると思うんですけども、特にね、自動運転みたいな とか地上から操縦するとか、なんかそんなことになるとき、一体何免許を持ってればいいのそれはっていうね、なかなかね、これ難しい話になってきてはいますけども、まあ、ただね、そういったところをいろんな形で乗り越えていかないと、新たなこういうね、モビリティというか、交通手段っていうのは登場しないので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。
総務省は LINE と Yahoo に不正アクセスによる情報漏洩について行政指導を行いました。昨年11月 LINE と Yahoo は同社と関連会社のネイバークラウドが業務委託していた会社の PC がマルウェアに感染したことが原因で約52万件の情報漏洩が発生したことを公表しています。総務省は LINE と Yahoo に少なくとも1年間にわたって定期的に報告するように求め、改善が見られなければさらに厳しい処置を行うとしています。
はい、これ結構ね、危ない話というか、本当に本気で、政府の方はちゃんと考えてよっていうことをね、私は、声を大にして言いたいというところなんですけども、本当その、LINE はね、そもそも昔から私はすごい問題だっていうのをずっと言ってたんですけども、その、まずはその、資本構成とか、上のその、株主のね、その会社とかがネイバーとかになってるので、で、要は韓国の会社なんですよね。で、そこの会社の、資本が入っていて、で、さらに、利用規約とか読むと書いてあるんですけど、その、海外との情報共有を OK っていうことになってるんですよね。で、そういうサービスをですね、そもそも、いろんな自治体がサービスとして使ったりしてる。まあ、民間企業はね、その民間で、判断すればいいと思うんですけど、自治体とかでそういうサービスに組み込んでいったりとかしてるところもあるので、で、それとかね、税金の、いろんな税金とか、保険料かな、なんかそんなの支払えても LINE Pay とかで払えるとか、果たして本当にそれって大丈夫なのかっていうね、ところをよく考えないといけないし、それを、野放しにしてた政府っていう、これ結構ね、その取り締まりことも重要ですけど、そういうことを野放しにしてた政府側の問題もあるんじゃないかなっていうのは、私はちょっと思ってます。こういったことがあるので、本当そのね、企業の運営主体がどこになってるのか、で、またその、その中でやり取りされてるデータとか、一体どこに流れるのか、どういう使われ方するのか、と、これからはね、しっかり見ていかないと、マイナンバーとか、いろんなものがデジタル化どんどん進むので、ちょっとね、他人事ではなくって、本当その、どえらいことにつながっていく可能性もあるので、気にした方がいいのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。で、
ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバーステップってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスっていうメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。アスキーアートのプロンプトが、すり抜けられるって聞いて今ちょっとやってみたんですけど、
はい。
爆弾の絵文字を使って作り方教えてって書いたら怒られました。
もう対策してるかもしれん。
僕
ニュースになってるから。
CIA とかからマークされるようになるんですかね。
かもしれないし。だから来週この番組なかったら、山崎さんは逮捕されたと。
捕まったよと。いや、怖い怖い怖い怖い。いらんことせんとったかと思ったんですけど。
いやいや。
はい、はい。あれですよ。これが言いたかった。ペーパーレスやけどタブレット禁止って、意味がわからないですね、ほんまに。
わからへんやろ。何を言うとんねんっていう、ね。
ノートパソコン持ってくるってこと？
知らん。
一緒やろね。
スマホで見るんちゃう？
そんな、資料読んでるふりして LINE するに決まってるじゃないですか。
ね、今や
もう眠いの、とか。
あと、ね、終わってくれ、とか。終わったら牛丼食べに行くとかっていうの。
いや、その理由やったらまだわかるんですよ。
うん、
そのタブレットとか使ったらね、うん、ペチャペチャおしゃべりできへんけど、もうタブレットで、その隣の議員とね、
うん、
ごそごそ喋れるからちょっと、っていうのはわかるけど何？品位を書く？
品位
意味がわからない。
品位って何？そしたら、これって、うん、ある意味さ、変な差別になってない。タブレット持ってるやつは品位ないってこと。
そうですよ。下品ってことですよ。
じゃあ、ね、会議とか打ち合わせでタブレット持ってきたやつは、お前は品位書いてるなとか言って怒られるわけ。何持ってきてるんだとか言って。
ペーパーレスの意味が分かってないんじゃないですか。
もうなんかね、もう全然この、意味わからんっていうか、そんなことをさ、
なんかこういうなんか、あれ、国会とか、こういう検討会とかを、もうライブ中継させるような法律を作って、もう国民からコメントをいっぱい寄せるべきやと僕は思うんですけど。
ライブとかはね、ちょこちょこやってはいるんですけど。
コメントかからになってるでしょ？
そうそう。それこそ、だから本当もうね、YouTube ライブとかで、YouTube ライブとかで流したら、めっちゃ書き込みあると思うし。
もうめっちゃ荒れますけど、それが民意なわけじゃないですか。
で、それと、あと、あれでしょ、支援団体はスパチャ送るんですよ。
賛成とか言って。
そうそうそう。
スーパーチャットの多さで、民主化するってことですね。
スーパーチャットの多いやつが、やっぱ意見が多く反映されてるみたいな、よくわからんけど。
なんかね、いやもう、夢も希望もないし、もうね、もうどうでもええわって、もう諦めますよ、みんなね、そらね。
ねえ、これでなんかデジタル化って叫んでるって、なんかちょっともうちぐはぐ感すごすぎて。
そうそうそう。
何言うてんのっていう、もうほんまもうね、びっくりしたよ、このニュース読んだ時。
いや、だから今はアメリカがね、ちょっとこう、景気減速するかって言われてるから、円が高なるとか言われてるんですけど、巷では。
はい、はい。はい、
もう、差は開く一方やからね。1ドル僕は250円ぐらいいくんちゃうかなと思います。はい。こんなん聞いたらもうもうね、
うん
どう。全然違うからね。まあ、特にこの IT のね、こうやってアダサが話聞いてると、うん、ああ、やっぱりアメリカはすごいなと思いますやんか。
まあね。
ほんま。まあ、まあ、よろしい。この話は長くなるんで、はい、後半のニュース行きましょう。はいはい、はい、もう一回読んでみますね。
はい。
Google がランキングアルゴリズムの改善とスパムポリシーの強化をすると。
はい。
要はアルゴリズム、いわゆるその、検索結果を最適化するためにアルゴリズムを変更するということですよね。
うんうん、そうですそうです。
その、このアップデートで、まあ、低品質なコンテンツが 40% 削減できると。
うん。
はい。スパムポリシー強化することで検索結果やスパムコンテンツを排除できるようになると。まあ、言うたら、いらんページが出てこなくなってより便利になるよっていう、まあ話なんですけど。
うん。
また大混乱になりそうですね。
うん、大混乱に。立ち
ごっこというか。
なるし、まあ、 そのね、これね、多分Google さんとしては、
はい。
今生成 AI の方にめちゃめちゃ注目されていってて、
はいはいはいはいはい。
で、もうなんか検索するより、もう先になんかチャット GPT とかに聞いた方がよくね？みたいな感じになり始めてるわけじゃないですか。
僕はもう最近チャット GPT で調べてます。
もう楽やもんね、正直。
楽。何個かやっぱり検索して同じようなページ出てくるし、コピペしたようなページが出てくるし、ニュースばっかり並ぶし、いや、そのニュースはもう読んだっていうね。
で、ね、自分の知りたいことが書いてるかどうかを上から一個ずつ開いて見て
そう。
からあかんのが
調
めん
べな
ど
あ
く
かん
さ
か
い
ら。
ね。
それを、まあ、ばっくりやってくれ。あと、裏取るときにちょっと見るとかね。どう
だ
で
か
もええことやったら、まあいいけど、ね。
ら、そうなんで
裏
すよ。
取るときにちょっと見るっていうのは、例えばチャット GPT が出した答えで、なんかこう、数字的なところとかね。あれは結構裏取りますけど、まあ大体をって言いますわ。
そう。だいたい知りたいだけやねんって、この言葉
そ
の意味がようわからんからとか、そう。
う。そうそうそう。いらん文
ねえ。
字読みたないね、みたいな。でも、
なんか、
Google ってまあまあ、結構前からですけど、なんか疑問に対してまあ、答えをバンと一番上に出してくれるようになったじゃないですか。まあまあ、足立
スニ
さんは
ペットってやつ。
そうなる前からそうなるよって予言してはりましたけど、まあその通りになったんですけど、まあまあ、だから Google 自体が、なんやろ、AI チャットみたいになっていくってことなんですかね、これは。
多分今、Google の方ジェミニっていう生
ジェ
成
ミニ、
AI の
は
サー
い。
ビス出してるんですけど、多分そこを使ってもらうために、まずは Google の検索結果もちゃんとしていかないと、
あ
自分とこで結局使うのにもおかしなるわけじゃないですか。
あ。ああ、整合性が取れなくなるってことで
整
す
合
か
性
ね。
というか、ジェミニに質問して、さあ、
は
ジェ
い。
ミニが検索しに行って、当然自
ああ。
分とこの検索エンジンで検索して上位のやつをまとめて返してくるわけじゃないですか。
それはそうですね。はいはいはい。
で、その時に、どうでもええ、そのサイトが半分ぐらい混ざってたら、なんかようわからん答え返してくるわけじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
いくらジェミニのその日本語を作る能力とか、あとデータ読んできて、そっからポイントをピックアップするのがすごいよくできてても、元になるデータがどうしようもなかったら、結
ああ、
果
なる
的
ほどね。
にね、その信用できへんというか、なんかようわからん答え返してくるわけじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
だからそこがあるから多分今頑張って Google の検索のところをちゃんとやっとかないと、ね、どんなに処理はすごいことできたとしても、元のデータが どうしようも
そっ
な
か
かっ
そった か。
ら、もう、なんかどう
と
で
ん
も
ちん
ええ
かんな
デー
答
タし
えにな
か、
ると。
なんかそこがあるからめっちゃ強化しようとして思ってるんですよ。でね、こ
はい。
れ、ぜひ山崎さんもそうやし、聞いてる人、あなたにもやってほしいんですけど、
はい。
いろんな生成 AI のところに行ってね、沢の神社について教えてくださいって打ってみるとおもろいっすよ。
沢の神社。
沢って、山水に尺の感じの方の
はい。
沢ね。
簡単な
で、
方の
の、
沢ですね。
うん。で、のはのっぱらの、ので、神
はい。
社。沢の神社について教えてって言ってやると、
はい。はい。
チャット GPT の有料版は、
はい。
そういうデータが見つかりませんでしたって言って、返してくるんですよ。
はあはあはあ。はい。
そういうのはありませんって。で、これ、まあ私、ジェミニは、有料版使ってないんで、無料版なんですけど、
はいはいはい。
無料版でやるとね、検索した結果からね、適当に引っ張ってきよるんですよ、なんか。
うん。適当に。
適当に引っ張ってきよるんですよ。
はいはいはい。
で、実際にないやつとかね。
はい。
いろいろやってきて、他のやつもそうなんです。今日出てた、クロードも、
はいはいはい。
なんか適当なこと言ってくるんですよ。
ああ、そうなんですね。
で、沢野神社、Google で検索したらわかると思うんですけど、沢野神社でね、上がってくるとこってないんですよ。上の方に。
上がってくるのがない。ちょっと待ってくださいね。ああ、Google で。
実際に沢野神社っていう神社がどうもね、ないっぽい。そういう、
熊田神社っていうのが一番多いの見ました
わ。うん。なんか違う神社の名前でしょ。その、沢野っていう住所にあるなんとか神社とか、
そうですね、
なんとか沢野神社とか、なんかそういうやつは出てくるんですけど、はい、本当の沢野神社っていうような神社は、どうもないっぽくて。
ないですね、うん、はい。
よう見つけたでしょ、このないものを。
どうやって探したんですか？
そっちの方に感動して。
どうやってもそう。褒めてよくわからへんねんけど。
大神社の名前をちゃんとこう調べるっていう。
はい。あ、でも、ビングのコパイロットは出てきましたよ。石川県七尾市に鎮座する神社。そう
そうそう。これ違うしっていう。
ほんま、これ、ちなみに、チャット GPT はまた固まった。なんかおかしいですね。昨日ぐらいから。
あのね、チャット GPT の方は、これまあちょっと余談ですけど、はい、どうも、最近またアップデートしたみたいなんですよ。
はい。
で、そのどうも影響じゃないかなと思うんですけども、その、特に Chrome とかで使ってる人は、
はいはいはい。
キャッシュとかクッキーを、一旦ブラウザのキャッシュクッキー、うん、削除して。
消さないと。
うん。で、ログインし直さないと、どうもちゃんと動いてくれないっぽいんですよ。うん。スマホのブラウザは問題ないみたいなんですけど、
はいはいはい。
パソコンで使ってるブラウザでは、クッキーとキャッシュ、特にクッキーがどうも邪魔してるっぽくて。
ああ、
うん。私も最初ね、ログインできなくなってて、はい、で、もう何が起きたかわけわからんかったんですよ。エラーって出るんですよね。
ああ、そうなんですね。
うん。時間を置いてもう一遍試してくれ、みたいな英語のメッセージが出てきて、いやいや、何やこれとか思って。
は
い、
で、
他の人聞いたら、いや、別に全然使えてるでっていう人たちがいて、どういうことやろうと思って調べてたら、やっぱり一部の人だけみたいなんですけど、
一部、はい。
うん。全員がそうなってるわけじゃなくて、一部の人は、どうもなんか、うまくログインできなかったり、その動かなくなったりとか、うん、してるのがあるんですよ。うん。
ほんまや、チャット GPT は見つかりませんでしたって出るわ。
うん、そうでしょ。
ねえ。
だからね、その部分ではチャット GPT の、まあ、有料版の方は、なかなかよくできてるなと思って、ちゃんとその、見に行って、検索してるっぽいんですけど、でもそこにはないよって言って答えてくるから。
うん、コパイロットで、ね、石川県七尾市の神社って書いてるけど。
あ、それ、神沢の神社かななんかって言って、沢が違う字の方の沢なんですよ。難しい方の沢。
あ、そうね。
うん。もうそこまで調べるなよって。
調べてる。ほんまや。ないですね。
うん、ないんですよ。だから、これね、結構面白いなと思って。
てか、ほんで、そう。ほんで、どうやってないものを探したんですか？
いや、そこは、企業秘密です。ここはちょっと企業秘密です、ね。
存在しない神社名を教えてみたいな。
やってみて、そんなんで見つかるかどうか。
なるほど、うん。そこがやっぱりもう、自称、生成 AI プロフェッショナルの荒瀬さんの企業秘密のところですね。
そう、この辺はね、ちょっと企業秘密なんで、あんまりちょっとね、なかなか、大変なんですけど。
ああ、大変そうですね。
そうそう。でも、これはおもろいっしょ。こういうなんで比較していくと、その、ない時にもちゃんとないって答えれるっていうのはすごい重要なことなんで、
うん、
その辺とか、あるいは似た名前だったらこれがありますとか答えるとか、なんかそういうふうに、これから、その AI とかも進化しないと、その、
はいはいは
い、ない時に無理くりでっち上げるっていう、ちょっと勘弁してくれよっていうね。
そうですね。
うん。で、まあそこの一つの要素として今日ね、そのニュース取り上げたように、やっぱりその検索エンジンがやっぱしっかりしてかないと、
うん、
その、両輪なんですよね、どうしても。その使う側としては AI に聞いた方が簡単やからやるけども、
はい、
その裏側で検索エンジンがやっぱ動いてるっていうことをやっぱちゃんと考えとかないといけないし、
はい、
で、これって言ったら、スターウォーズの映画でね、チャット GPT のとこって、C3PO なんですよ。
チャット GPT は C3PO。はい。
わかります？C3PO。いや、C3PO って、キンキラキンのあの人型の。
人間の形の方ね。
うん、そうそうそう。あれ、やたら喋って、翻訳するやつなんです、あいつ。 他のコンピューターとか。
R2D2 が、なんかあの、ガチャピンみたいな感じの人でしょ。
ガチャピン。
ロボットでしょ。ガチャピンじゃないかな。
うん、違う、なんかあの、ゴミ箱みたいなやつ。
ゴミ箱。そうそうそうそうそう。
あれ、あっちの R2D2 の方が、その、言ったら検索エンジンみたいな感じのもんですよ。そっちがめちゃめちゃいろんなことする。性能はめちゃめちゃいいんですよ。R2D2 の方が。ただ、
はいはいはい、
あの人間のことは喋らないんですよ。コンピューターの言葉でピューピュー言ってるだけなんですよ。だから分からへんのですね。何言うてんのか。
なるほどね。うん、はい、はいはいはい。
で、その、そこに、あの、C3PO が入って通訳してるんですよね。
なるほど。ほう。
うん。で、だから、そういう感じやなって、生成 AI って、その C3PO で、裏側に R2D2 みたいにいろんな、まあ、検索エンジンとか何とかかんとかいろいろあって、そっちがめちゃくちゃ充実しつつ、はい、プラス、その、チャット GPT みたいな C3PO の役のやつがちゃんと人間の話せる、やり取りできる通訳をしてくれるっていう風に、これからなってくると、その、裏側で動くいろんなシステムをどんどんどんどん精度上げていかないと、性能を良くしていかないと、翻訳をいくらできても、翻訳性能を上げるだけでは、全然カタリンだけになっちゃうじゃないですか。
確かに、はい。
うん、両方が性能を上げていかないといけないんで、まあ、今回のね、その Google がこうやって、そのより、品質のいいものを上位に上げてくるっていう検索結果として出すっていうふうにやっていくのは、本当ね、これ重要なことで、で、まあね、そこら辺で、これまで稼いでた一部の、はい、うにゃうにゃした方たちは、
SEO 業者とか、アフィリエイターとか、うん、あと企業の、うん、ね、担当とかね。
その、最近問題になってるような広告とかあるじゃないですか。もう勝手になんか芸能人の写真使ったり広告作ったりとか、はいはいはい、そういうなのとかね。そういうことをやってるところはゲってなるかもしれないけど、ただそういうなんてどんどんこうね、外してってもらわないと、
まあそうですね。
いい情報が集まらない。だからそういう意味で今回のこういうアップデートってめちゃくちゃ重要だし、
はい、
で、今後やっぱりそこも強化していきつつ、そのフロントになるというか、その人間がやり取りするインターフェースの部分でもある生成 AI っていうのもまたどんどん日本語とか、まあ英語でも人間の言語をちゃんと理解して、で、また、はい、コンピューターが出してくるデータを人間にわかりやすくこうね、普通の言葉としてこう変換してくれる。そこの両輪がちゃんとね、こう進んでいくことによって、これから先の世の中がめちゃくちゃ便利になるし、すっごい面白い世の中になっていく。まあ、多分ね、そういう変化の今回はその一歩になる。これもすごく重要な、技術の変化じゃないかなと思います。
はい、新井さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
何かまた、イーロン・マスクさんのあの問題の続報が出ているようで。
うん、続報というかね、もうネタがありすぎて面白くて、もうなんか、ほんとね、なんかね、海外ドラマ見てるよりもおもろいな、これっていうぐらいいろんなことが出てくる。もう一個こうニュースがあって、イーロンマスクがね、はい、そのさっき言ったもう非営利でやるって言ってたのに、なんでそんな営利団体になって利益追求すんねんって言って文句言ってて、
はい、
で、そんなんお前オープン AI ってオープンにするって言ってたのに、違うやろ、名前変えろって言って、わめいてるんですよ。
はいはいはい。
で、それで、
いやいや、OK してたやんっていう話ですよね。あ、メールで。
そうそうそう、うん。うん。それでやってたんですけど、そしたら、はい、チャット GPT じゃない、Open AI の方が、
はい。
お前がおった時にこんなやりとりしてたやんって言って、で、うん、そのメールのやり取りを出してきて、
はいはいはい、
で、そのオープン AI っていうオープンっていうのは、その、うん、これから作られるそういう AI の、いろんな便利なところをみんながこう、享受できるっていう意味で、オープンな世界になるよねっていうような意味よねって言ってやったら、で、はい、その当時、イーロンマスクは、それでいいよって言って、うん、OK って言って答えたっていうメールが出てきてるっていう。もうなんかもうね、イーロンマスクっぽいよね。
足の、ね、上げ足の取り合いみたいな。
そうそう、なんか、面白すぎて、で、またそっちはそっちで、ねえ、はい、なんか、昔お前こう言ってたやろってメール引っ張り出してきて、出すっていう、もうその、こんな、ね、もう暴露合戦みたいなわけ、わ
けわけ。ドロドロ劇みたいなね。
そう、面白すぎて、その、全然やってることがさ、なんかハイテクの AI の会社とは思えんような、ぐずぐずの、
グダグダでね、
何これっていう面白すぎるわ。
まあ、子供でも去年ぐらい、去年年末ぐらいからずっとね、
うん、
続いてますけど、
ね、サム・アルトマンがいきなりクビになってから、あれからいろんなことがもう面白いぐらいにいろんなことが動き回ってて、
あれからもう、うん、僕このイーロン・マスクがまた絡んできたしね。
そうそう、じゃあ多分イーロン・マスク無視されてるから腹立ったやろね。
わしも最初オープン時立ち上げてチャーターメンバーやぞ言
う
て、
うん、俺も一応神してんねんぞって、お前ら無視すんなよ、みたいな。
寂しいから。
寂しいから。話題になってないと寂しいから、もう。
で、散々揉めたのに、実はうちで作ったんやって出してきそうですね。
そうそうそう、わからん。なんかわからんけど、ひょっとしたらクローズ AI とか出しとくかもしんないし。わからんわ、もう。ほんまに。
まあ、とにかくもう、生成 AI というか、もうね。AI のあれですけども、うん、はい、はい、
楽しいです。
はい、NFT 研究から AI 研究家にか、ダダさん、
あ、もう、
ね、はい、
っていうかね、ちゃんと言うと NFT も全部この辺絡みますから、いろんなことがこれから、
やっぱり今後ね、うん、
全部 NFT にそのメタバースとか、
はいはいはい、
それこそブロックチェーンにこの今の AI とかも全部これ絡んでくるんで、
う
ん、
そうですね。ロボットとかね。
この辺の話、今からします ?5 時間ぐらいかかりますけど。
いやまあまあ、これはまた改めて、時期を見て特番ででもやりましょう。はい、まあ、というわけで、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、というわけで皆様、今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い1週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。